What a great day of worship it's already been. Thank you so much to our musicians, for Pastor Grant in leading our worship. And it's such a joy on the Lord's Day to be able to gather and to worship as the body of Christ.
こうして主の主日にキリストの体として皆さんと共に礼拝を捧げることが本当に喜びであります。礼拝をまずリードしてくださったグラントさん、そしてミュージシャンの人たち、本当に感謝です。
Today we are back in Mark chapter 14 verses 43 through verse 65.
今日の聖書箇所はマルコの福音書14章43節から65節です。
Now this passage continues the storyof the last week of Jesus' life that Mark is giving us. And in fact, we have now come to the last day of Jesus' life.
この箇所は引き続きイエスの生涯における最後の1週間についてマルコが記したものですが、ついにイエスの生涯最後の日の話となります。
Now remember that Jesus has just finished a time of overnight prayer in the Garden of Gethsemane afterhaving what we call the Last Supper with his disciples, which was where he instituted the Lord's Supper.
イエスは主の晩餐を制定することになりますが、私たちがこの最後の晩餐と呼ぶ弟子たちとの食事の後、ゲッセマネの園で一晩中祈られたところでした。
You may remember I mentioned last week that it is likely that by this point the rest of the disciples knew that Judas Iscariot was the one who would betray Jesus, since at this point he's not in their group, gathered there with Jesus.
先週お話ししましたが、この時点でイスカリオテのユダがいなかったことから、イエスを裏切るのは彼であることを弟子たちが知っていたと思われます。
But now, Judas Iscariot would come back into the scene in the Garden of Gethsemane as Jesus and his disciples prepare to leave, and no one will have any doubts about who betrays Jesus.
ですが今、ゲッセマネの園をイエスと弟子たちが去ろうとしているここのところに、イスカリオテのユダが現れ、誰がイエスを裏切るのか疑う余地がなくなりました。
So let's begin by reading the account here of an evil betrayal.Undertaken by Judas in verses 43 through verse 50 of Mark 14.
まず43節から50節の間でユダのひどい裏切りについて読んでいきたいと思います。
The Bible says in Mark 14, starting with verse 43, and immediately while he was still speaking, Judas came, one of the 12, and with a crowd, and with him a crowd with swords and clubs from the chief priests and the scribes and the elders.Now the betrayer had given them a sign, saying, The one I will kiss is the man. Seize him and lead him away under guard. And when he came, he went up to him at once and said, Rabbi, and he kissed him. And they laid hands on him and seized him. But one of those who stood by drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. And Jesus said to them, Have you come out against me?As against a robber with swords and clubs to capture me? Day after day I was with you in the temple teaching, and you did not seize me. But let the scriptures be fulfilled. And they all left him and fled.
そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、12人の一人のユダが現れた。祭司長たち、立法学者たち、長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕らえてしっかりと引いていくのだと言っておいた。ユダはやってくるとすぐイエスに近づき、先生と言って口づけした。人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時そばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこうなったのは聖書が成就するためです。皆はイエスを見捨てて逃げてしまった。
Judas provided the Sanhedrin the quiet opportunity away from all the crowds to arrest Jesus. Because remember, Judas knew when and where that Jesus would be most alone.
ユダはイエスがいつどこで一人になれるのかを知っていたので、人目につかずに密かにイエスを捕らえる機会を最高法院に与えました。
The Sanhedrin themselves were present. Remember, this is the ruling group of the Jews. They were present, or at least representatives from each of that group were there at the arrest.
そこには最高法院のメンバーか、あるいは少なくとも各グループを代表する者たちがいました。
That's why we're told there. We're chief priests, scribes, and elders in verse 43. Those are the three groups that made up that Sanhedrin.
ですから43節で祭司長たち、立法学者たち、長老たちと最高法院を構成する3つのグループの人たちがいたと記されています。
The details we're given here show that Judas's betrayal of Jesus, it wasn't half-hearted. He wasn't second-guessing this, even at this point.
ここに記されている詳細から、ユダがイエスを裏切ったのは、軽はずみなものでも、その場の思いつきでもなかったことがわかります。
Now, a kiss would have been a normal way to greet someone, at this time, but this kiss is more than a simple peck on the cheek.
通常でも挨拶をする際に口づけをすることはありましたが、この口づけは頬への軽い口づけ以上のものでした。
The word in the original language here shows us that this is a passionate kiss.
ここで使われている言葉は、これが親しみを込めた口づけであったことを示しています。
By calling Jesus Rabbi in this exaggerated way and giving this lavish kiss, Judas was making a mockery of Jesus with his betrayal.
イエスを先生と呼び、このような親しみを込めた口づけをすることで、ユダはイエスを裏切り、あざけったのです。
This was pure evil in the way that Judas carried out this betrayal.
そのユダの裏切り方はとても、純粋な悪でした。
Now, notice the difference between Jesus' response and those who came to arrest him.
イエスの反応とイエスを捕らえに来た人々との違いに注目してください。
Judas didn't come simply with a few people here.
ユダは数人と共にやってきたわけではありませんでした。
The crowd who comes to arrest Jesus.Is actually quite large.
イエスを捕らえに来たのは事実なかなかの大人数でした。
The gospel according to John actually tells us that it includes at least some Roman soldiers along with the Sanhedrin representatives and likely the temple police as well.
ヨハネの福音書によれば最高法院の代表者たちや宮の下役たちがローマ兵らと共に来たようです。
John chapter 18, verses 3 and verse 12 tell us this. So Judas, having procured a band of soldiers and some officers from the chief priest and the Pharisees, went there with lanterns and torches and weapons. And then in verse 12, it says, So the band of soldiers and their captain and the officers of the Jews arrested Jesus and bound him.
ヨハネの福音書18章3節と12節は次のように言っています。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちを連れ、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきた。そして12節、一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛りとあります。
So a highly trained, armed crowd of people came to arrest Jesus, who was there with his 11 disciples, and possibly with only the three, Peter, James, and John, who went ahead, remember, with him to pray.
高度な訓練を受け、武装した人々が11人の人たちと共にいたイエスを捕らえに来ました。あるいはイエスと共にいたのは、祈るために先に進んでいたペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人だけであったかもしれません。
Now there was at least one of Jesus' followers with his own weapons, since we're told in verse 47 that one of those who stood by drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear.
47節に、その時そばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落としたとありますので、イエスに従った者の中ですと、少なくとも一人は武器を持っていたようです。
The Apostle John also tells us that the one who actually did this was Peter.
使徒ヨハネはこの者がペテロであったと記しています。
John chapter 18 verse 10 says, Then Simon Peter, having a sword, drew it, struck his high priest's servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malchus.
ヨハネの福音書18章10節には、シモンペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであったとあります。
And then when we read the gospel according to Luke, it tells us that Jesus actually restored the ear back to the man.
またルカの福音書ではイエスがその耳を癒したと伝えています。
Luke 22:50-51 says, And one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear, but Jesus said, No more of this, and he touched his ear, and he healed him.
ルカの福音書22章50節から51節にこうあります。そしてそのうちの一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、そこまでにしなさいと言われた。そして耳に触って彼を癒された。
Of course, Mark's goal here is not to give us all those details, but simply to show us that there's not a lot that this small group of disciples can do.Against this crowd that comes out against them.
もちろんマルコはそのような詳細をすべて伝えることを意図してはおりませんでした。単にこの小さな弟子たちの群れが自分たちに向かってきた大勢に対してできたことはそう多くはなかったということを示したかったのです。
The best they could do was take off an ear. They were definitely outnumbered and outpowered.
彼らにできたことは耳を一つ切り落とすくらいのことで、数でも力でも彼らは間違いなく負けていました。
And Jesus actually points out to the Sanhedrin that he has spent many hours with them just days ago, remember, debating in the temple. And yet, all during that day, they didn't do anything to arrest him.
イエスは最高法院の者たちに対して、ほんの数日前にも宮で彼らと何時間も議論していたにもかかわらず、自分を捕らえようとしなかったことを指摘しました。
So、Jesus is essentially pointing out to them their cowardice.
要するに彼らの臆病さを指摘したのです。
And Jesus makes clear he goes along with their arrest, not because he feels forced into it or coerced into it, but because he is following God's plan.
イエスはご自分が彼らに従って捕らえられることは強制されたからでもなく、神のご計画に従ったからであることを明確にされました。
He says in verse 49, But let the scriptures be fulfilled.
49節でイエスは、しかしこうなったのは聖書が成就するためですと言われています。
Then Jesus' prophecy that he had already spoken regarding his disciples is fulfilled.When we're told there in verse 50, they all left him and fled.
そして50節で、皆はイエスを見捨てて逃げてしまったとあるように、イエスの弟子たちに関する予言も成就しました。
And then comes a very interesting comment in the text related to everyone leaving, Jesus here. And this comment seems to be really out of place.
そしてここで皆がイエスの元を去ったことについて場違いとも思えるとても興味深い記述を見ます。
We see this in verses 51 and 52 of Mark 14 with this attempted arrest that takes place.
マルコ14章51節と52節にある捕らえることに失敗したことについてです。
The Bible tells us hereIt continues on, and a young man followed him with nothing but a linen cloth about his body, and they seized him, but he left the linen cloth and ran away naked.
51節からお読みします。ある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。
Now, this doesn't actually seem to fit.With the rest of the account of Jesus' arrest.
この部分はイエスが捕らえられたことに関する他の記述にそぐわないように見えます。
There have been many explanations over the years as to why Mark included this as part of the text.
マルコがなぜこの部分を彼の記述の中に加えたかについて、長い間多くの説明がされてきました。
It does not seem to fit with an account by the Apostle Peter, which of course, just as a reminder, that's whose experience Mark is relating to us, since Peter's location is actually going to be dealt with next, and then later actually in this text, it's going to be talked about in more detail.
使徒ペテロの居場所についてはこの後に詳しく記されているので、マルコがここで語っているのはペテロのことではなさそうです。
The best explanation that seems to fit is that this is actually Mark showing us himself in this text.
一番しっくりくる説明は、マルコが自分自身のことについて書き記したというものです。
At this point, you have to remember, Mark is a young man. He's not one of the disciples, but he was in this larger group of followers of Jesus who were close to him in some way.
この時点で彼は若者で、弟子の一人ではありませんでしたが、何らかの形でイエスに従う者たちの大きなグループの一人でした。
And so Mark is showing us that he was there at his arrest, but was not important enough in what happens to the events that were happening there.
ですからマルコはイエスが捕らえられた際にその場にいたものの、その出来事の中では重要でなかったことを示しています。
He doesn't consider himself important enough to even name, but just give us a hint that he saw it happen.
あえて自分の名前を記すほど重要な人物だとも思っていませんでした。
It really is kind of a small, humble way of showing that although, remember, Mark is Peter's story, Mark is not a complete stranger to these events that he heard about through Peter.
ペテロについての記述の中で、マルコは自分がこの出来事を全く知らないわけではないということをささやかな形で示したわけです。
But after adding this sort of little aside to the text, Mark returns now to Jesus and what happens next, which is an illegal trial.
この余談を加えた後、マルコはイエスとその次に起こる違法な裁判に話題を進めます。
Look at verses 53 through 61 here in Mark 14.
マルコ14章53節から61節を見てください。
The Bible says, and they led Jesus to the high priest, and all the chief priests and the elders and the scribes came together. And Peter had followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest. And he was sitting with the guards and warming himself at the fire. Now the chief priest and the whole council were seeking testimony against Jesus to put him to death, but they found none. For many bore false witness against him, but their testimony did not agree.And some stood up and bore false witness against him, saying, We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and in 3 days I will build another not made with hands. Yet even about this their testimony did not agree. And the high priest stood up in the midst and asked Jesus, Have you no answer to make? What is it that these men testify against you? But he remained silent and made no answer.
人々がイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長たち、長老たち、立法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後について、大祭司の家の庭の中にまで入っていった。そして下役たちと一緒に座って火に当たっていた。さて、祭司長たちと最高法院全体は、イエスを死刑にするため彼に不利な証言を得ようとしたが、何も見つからなかった。多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたが、それらの証言が一致しなかったのである。すると何人かが立ち上がりこう言ってイエスに不利な偽証をした。私は人の手で作られたこの神殿を壊し、人の手で作られたのではない別の神殿を3日で建てるとこの人が言うのを私たちは聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。そこで大祭司が立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているが、どういうことか。しかし、 イエスは黙ったまま何もお答えにならなかった。
This part of the passage opens with Peter following Jesus at a distance. Now, we're going to actually just leave that and come back to it next week, because that's when the story will really center on Peter.
この箇所はペテロが遠くからイエスについていくところから始まります。来週この箇所に戻ります。ここが物語の中心はペテロにあるからです。
For today, the point is in the trial. It's in this illegal nature of this trial.
今日はこの箇所の裁判とその違法性に注目したいと思います。
The Jews had specific rules for trials that eventually were written down in what we know as the Mishnah. So we actually know from history what those rules actually were.
ユダヤ人は裁判について特別な規則を持っており、それはミシュナーという書物に書き記されるところになりましたので、それらの規則がどのようなものだったのかを知ることができます。
Now, many things about this trial.violated what we know about legal requirements before the Sanhedrin, which is the group that was here conducting this first trial.
この裁判は多くの点で最初の裁きを行った最高法院の法的要件に違反していました。
The term whole council here in verse 55 is the word Sanhedrin.
55節に最高法院全体とあるのがサンヘドリンと呼ばれる人たちでした。
Why the ESV chooses to use the word council here, Sanhedrin and other places, I don't know, but this is the body of 70 Jewish leaders that were in charge of all things religious and many things politically, for the Roman government.
英語の ESV 訳では他の箇所でサンハイドリンとあるのをここでは評議会と訳しています。なぜそのように訳されているかは分かりませんが、これは70人のユダヤ人指導者たちからなる組織で、宗教的なことすべてとローマ政府のための政治的な役割の多くを担っていました。
And everything that happens in front of the Sanhedrin here is basically illegal.
この時最高法院で起こったすべてのことは基本的に違法でした。
There are problems because this trial should not happen on the day when the Sabbath will begin. The location should have been in the area set aside for the Sanhedrin where people knew that public trials would take place, but instead it took place at the house of the high priest Caiaphas.
なぜかというと裁判は安息日が始まる日に行われるべきではなく、また人々が裁判が行われることを知っていて最高法院のために用意された場所で行われなくてはならないのに、大祭司カヤパの家で行われていたからです。
And that's why we're told that Peter is in the courtyard of the high priest. It is his personal home here. It's not the temple courts.
それがペテロが大祭司個人の家の庭にいた理由でした。
After a trial that results in a capital verdict of death, which is what happens here, there should have been another fresh trial held the next morning before moving it on to the Roman government, who had the actual right to put someone to death.
またこの後に見られるように死刑の判決が下された裁判の後には、その翌朝死刑を執行する権利を持つローマ政府に引き渡される前に改めて裁判が行われるべきでした。
But in this passage we see the greatest fraud in this trial. We see false witnesses.
ですがここではこの裁判における最大の不正である偽の証人を見ます。
Now,The Old Testament has very clear commands against false witness, not the least of which is the ninth commandment of the Ten Commandments in Exodus chapter 20, verse 16. You shall not bear false witness against your neighbor.
旧約聖書には偽証について明確な戒めがあり、出エジプト記20章16節にある10回の第9の戒め、あなたの隣人に隣人について偽りの証言をしてはならないというのもその一つです。
The Sanhedrin had a big problem Because Deuteronomy 17:6 tells us, on the evidence of two witnesses or three witnesses, the one who is to die shall be put to death. A person shall not be put to death on the evidence of one witness.
最高法院は問題を抱えていました。それは申命記17章6節に2人の証人または3人の証人の証言によって死刑に処さなければならない。1人の証言で死刑に処してはならないとあるからです。
They needed to find two agreeing eyewitnesses that Jesus had made subversive statements that seemed to indicate destroying a significant building.
重要な建物を破壊するといった、今日我々がテロ活動と判断するような破壊的な発言をイエスがしたということに同意する2人の目撃証言が必要でした。
Of course, this today even, if somebody said they were going to destroy something, we would think of this as a terrorist activity. And so, that was what they were trying to do. Of course, Jesus had not made that statement.In any way threatening the actual temple, the building of the temple. But instead, he was talking about his death.
もちろん、イエスは実際の宮の破壊を脅かすような発言はしておらず、ご自分の死について語られていただけです。
We see his statement that he actually made in John chapter 2, verses 18 through 20, where it says, So the Jews said to him, What sign do you show us for doing these things? And Jesus answered them, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. The Jews then said, It has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days?
イエスの実際の発言をヨハネの福音書2章18から20に見ることができます。するとユダヤ人たちがイエスに対して言った。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのか。イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせる。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった。あなたはそれを3日でよみがえらせるのか。
Jesus was clearly speaking about his resurrection from the dead. He wasn't making a threat against the physical building of the temple.
イエスは明らかにご自分が死者の中から復活されることについて語っておられたのであって、宮の建物に対する脅しではありませんでした。
But truth wasn't a concern as the Sanhedrin was trying to find whatever semi-legal way they could find to put Jesus to death.
ですが、イエスを反合法的に死刑にする方法を模索していた最高法院にとって、事実が何かなど問題ではありませんでした。
And then Jesus gives them exactly what they want. He gives them an actual reason for his crucifixion in his own words.As Jesus himself makes a stunning confession.
そしてイエスは彼らが望んでいたこと、つまりご自分が十字架にかかる理由を自らの言葉で告白されました。
Let's read starting in the middle of verse 61 and we'll read through the end of verse 65.
61節の途中から65節まで読みましょう。
The Bible says again, the high priest asks him, Are you the Christ?The Son of the Blessed. And Jesus said, I am. And you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. And the high priest tore his garments and said, What further witnesses do we need? You have heard his blasphemy. What is your decision? And they all condemned him as deserving death. And some began to spit on him and to cover his face and to strike him, saying to him,Prophesy, and the guards received him with blows.
大祭司は再びイエスに尋ねた。お前は褒むべき方の子、キリストなのか。そこでイエスは言われた。私がそれです。あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。なぜこれ以上証人が必要か。あなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう考えるか。すると彼らは全員でイエスは死に値すると決めた。そしてある者たちはイエスに唾をかけ、 顔に目隠しをして拳で殴り、当ててみろと言い始めた。また、下役たちはイエスを平手で打った。
The high priest, who we know from history and the Bible tells us to, his name is Caiaphas, was frustrated because the false witnesses were not giving them enough to make him worthy of the death penalty. And so we asked Jesus directly, are you the Christ, the Son of the Blessed?
大祭司、私たちはそれがカヤパであることを知っていますが、彼は偽証人たちが死刑を宣告するに値するような証言をしないことに苛立っていました。そこで彼はイエスに直接尋ねました。お前は褒むべき方の子、キリストなのか。
He uses the word blessed here instead of the name for God, a name of God, which this was one of the Jewish ways of saying God without actually saying God's name.
彼は神の皆の代わりに褒むべき方という言葉を使いましたが、これは神の名を口にすることなく神を指すユダヤ人が用いる言葉の一つでした。
So he is asking Jesus here, are you the Messiah, Christ, the Son of God?
つまりカヤパは、お前は神の子、メシア、キリストなのかと尋ねたのです。
Now Jesus has alluded to that fact many times in his open ministry, but claiming to be the Messiah would never have been a reason for Rome to crucify Jesus.
イエスは公に教えておられる中で何度もその事実に触れておられましたが、自分がメシアであると主張することは、ローマがイエスを十字架につける理由には決してならなかったでしょう。
In fact, there were other false messiahs who came and went without being punished for claiming to be the Messiah prophesied in the Old Testament.
実際自分が旧約聖書で予言されているメシアだと主張しても罰せられることなくこの世を去った偽メシアがたくさんいました。
Jesus is direct in his answer. And he says, I am. And you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming with the clouds of heaven.
イエスは質問に率直に答えて言われました。私がそれです。あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。
Now the English here, and I would say likely the Japanese as well, is obscuring the way that those listening, the Jewish listeners, would have heard this statement.
英語は、そしておそらく日本語も、これがどのように聞こえたかを明確に示してはいません。
This is the only time in the book of Mark where Jesus makes the statement, I am, in the way that he does here.
マルコの福音書の中でイエスが私がそれですとここで訳されている形で言われたのはこの時だけです。
Now, for some of you who were here, I don't know what, 8 or 9 years ago, when I preached through the book of John, you may remember that in the Gospel of John, Jesus actually makes 7 different I am statements. But only in the book of Mark, he only makes this one statement of I am.
7、8 年前に、牧師がヨハネの福音書の説教をした際に、福音書の中でイエスが7つの異なる私はあるという発言をされたことについて説明したことを覚えておられる方もいるかもしれませんが、マルコの福音書においてはこの一箇所だけです。
So this statement is really important.
ですからこれはとても重要なことなのです。
Given the response of the high priest, it is clear that Jesus intended this to be heard as him declaring for himself the personal name of God, Yahweh, or I am.
大祭司の反応からイエスが神の個人的な名前であるヤーウェあるいは私はあるという言葉をご自分のものとして宣言しているかのように受け取られることを意図していたことが明らかです。
This understanding of God's name, it goes back, if you'll remember, to his Exodus chapter 3, verse 14, where God introduces himself to Moses with the words, God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you.
神の名についてこのような理解は出エジプト記3章14節で神がモーセにご自分を示された時に使われた言葉にまで遡ります。そこにはこうあります。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。
This name Yahweh in Hebrew, I am in English, was so special that the high priest himself would say son of the blessed rather than son of God, so he could avoid accidentally misusing the name of God.
このヘブル語でヤーウェ、英語で I am という名前は、大祭司がその名前を誤って使わないように、神の子ではなく、褒むべき方の子というほど特別なものでした。
And everyone listening to Jesus make that statement recognizes that he has just proclaimed, not only is he the Messiah, yes he is, but he's God himself.Whose rightful place is on God's throne, seated at the right hand of power.
その言葉を聞いた誰もが、イエスがご自分のことをメシアであること、あるだけではなく、力ある方の右の座につきと言われることで、自分は神の御座が正当な居場所である神自身であると宣言したのだと認識しました。
And then he clearly says that it is as God.That he would be revealed to them in a supernatural way in judgment at some point when he comes in the clouds of heaven.
そしてご自分が天の雲とともに来るとき、裁きにおいて超自然的な方法で人々に掲示されるのは神としての自分であると明言しておられます。
It was not a crime worthy of the death penalty.To claim to be the Messiah, the Christ, but to blaspheme by claiming for yourself the honor that belongs to God Himself, that was a capital crime under the Mosaic law.
メシア、キリストであると主張することは死刑に値する罪ではありませんでしたが、神の栄誉を自分のものとして主張して神を冒涜することはモーセの律法の下では死に値する罪でした。
Leviticus 24:16 tells us, Whoever blasphemes the name of the Lord shall surely be put to death. All the congregation shall stone him, the sojourner as well as the native, when he blasphemes the name shall be put to death.
レビ記24章16節には、主の皆を汚す者は必ず殺されなければならない。全会衆は必ずその人に石を投げて殺さなければならない。希留者でも、この国に生まれた者でも、皆を汚すなら殺されるとあります。
In the end, it wouldn't be lies that would condemn Jesus to death on the cross, but it would be the truth about who he was that would be the deciding factor.
最後には、嘘がイエスを十字架にかけたのではなく、イエスが何者であるかという事実が決め手となったのです。
And rather than false witnesses paid off by these supposedly God-fearing religious leaders, Jesus himself openly declares himself to be their God, to be the one that they should be worshiping.
そして神を敬うはずの宗教指導者たちが用意した偽の証人ではなく、イエスがご自分こそ彼らの神であり、彼らが礼拝すべき方であると公然と宣言したのです。
Rather than worship, they make their rejection of their Messiah complete by calling for his death.
イエスを礼拝するどころか、イエスの死を求めることによって、彼らはメシアを完全に拒絶しました。
They hand him over to either Roman guards or temple police.Who begin to abuse him with strikes and with blows.
そしてイエスを殴り虐待するローマ兵や下役に彼を引き渡しました。
The God of the universe subjected himself to insults and mockery and beating by those who claimed to worship him, so that the ultimate plan of God for our salvation could be fulfilled.
この世を作られた神は、私たちの救いのための神の究極のご計画が成就するために、ご自分を崇拝していると主張する人々から侮辱され、あざけられ、殴られることを厭われませんでした。
The irony of all of this is that while the Sanhedrin mock Jesus' ability to prophesy, every one of his prophecies will come true. And the high priest who accuses Jesus of blasphemy is in fact the blasphemer himself, because Jesus is God's son.
皮肉なことは、最高法院がイエスの予言の能力を嘲笑っている間にも、イエスの予言はことごとく成就し、イエスこそが子なる神であることから、イエスが神を冒涜していると非難した大祭司こそが、実際には冒涜者であったということです。
He's both the Son of God and God Himself, the Son. I hope in this text that you've begun to see the suffering of Jesus, that you understand what is leading to His death.
この箇所にイエスの苦しみを見て、何がイエスの死につながっているのかを理解でき始めたと思います。
But we always need to ask ourselves when we come to the scripture, so what?
ですが私たちは常にだから何なのかと問う必要があります。
Should our goal just be for more knowledge of Jesus' crucifixion?
イエスの十字架刑についての知識を深めることが私たちの目的なのでしょうか?
I hope not.
そうではありません。
Hebrews 13:8 says, Jesus Christ.Is the same yesterday, today, and forever.
ヘブル人への手紙13章8節にイエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることがありませんとあります。
When Jesus makes clear to his accusers that he is God and that he will and now is reigning by saying, I am and you will see the Son of Man seated at the right hand of power.What Jesus said then, church, it has not changed.
イエスはご自分が神であり、ご自分が後に、そして今も全てを支配されるお方であることを、私がそれです。あなた方は人の子が力ある方の右の座につきと言って明言されました。イエスがその時言われたことは変わることがありません。
Jesus is on the throne.Of his universe.
イエスはイエスのこの世の御座におられます。
He's seated alongside God the Father, making intercession for us all the time.
父なる神と並んで御座におられ、私たちのために常に取りなしておられます。
Romans chapter 8 verse 34 asks, based on that, who is to condemn?Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us.
ローマ人への手紙8章34節でそのことについてこう書かれています。誰が私たちを罪ありとするのですか?死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。
Jesus rules and he reigns and he goes to God the Father on behalf of all of us as his followers saying, This one is mine. Pour out your grace on my child.
イエスは世を支配され、統治し、ご自分に従う者たちのために父なる神に対してこう言われます。このものは私のものです。私の子に恵みを注いでください。
And the question we need to ask is this. Are we following our King Jesus? Are we following his rule over us?
私たちが問うべきは、私たちは王であるイエスとその支配に従っているだろうかということです。
Too many times, you and I are like Judas. betraying our king with a lavish public kiss while choosing to reject him as our Lord.
私たちはあまりにも頻繁にユダのように見せかけの口づけで王を裏切り、主イエスを拒むことを選んでしまいます。
Or we're like the high priest and the Sanhedrin, outwardly claiming to worship God, but rejecting God's plan for salvation through Jesus Christ and his rule over our life.
あるいは大祭司や最高法院のように、表向きは神を崇拝していると主張しますが、イエス・キリストによる救いと私たちの人生を支配する神のご計画を拒んでしまいます。
We have a tract that we use and give out in English, Japanese, Chinese, and it asks this question and tells us that there are only two ways to live in this world. With Jesus as king of our lives, or rejecting Jesus as our Lord and Savior and putting ourselves at the center of our lives.
私たちの教会に置いてあるトラクトで日本語、英語、中国語で書かれたものがありますが、そこにはこの世には二つの道しかないとあります。イエスを人生の王として生きるか、イエスが主であり救い主であることを拒み、自分自身を人生の中心について人生の中心において生きるかです。
One way brings eternal life through Jesus, who willingly went to the cross for you. The other brings eternal death under God's wrath because your sin is not paid for.
一方の道は、あなたのために進んで十字架にかかってくださったイエスを通して、永遠の命をもたらし、もう一方の道は、あなたの罪が贖われないために、神の怒りのもと、永遠の死をもたらします。
Which way will you choose?
あなたはどちらの道を選びますか?
Let's pray.
お祈りいたします。
Our Heavenly Father, our King, our Savior Jesus Christ, we come before you today as your people.Recognizing ourselves in your apostle, in the man Judas, too many times. We publicly proclaim our love for you, and yet within our hearts, within our actions, within our thoughts, we know that we have too many times betrayed you. We failed to follow you as our Lord, our Savior, our King.Lord, we know there are others in this room today who maybe they've joined and gone through the actions of worship, like the Sanhedrin, like the chief priest. But today they don't really know you. They've never followed you as their Lord and their Savior. They've never repented of their sin and seen their need for a Savior. Today, Father, I ask that your Holy Spirit would convict them of their sin.And open their eyes to who Jesus is, that he was God, that he is their Savior because of what he did for them on the cross. And Father, bring them to yourself. May we as your people get a fresh vision of you ruling and reigning, and may we allow you and offer ourselves to you in an act of worship.Before our King. And may you use us as your people, your church, to glorify yourself in this world that you've placed us in. Father, we love you. Lord Jesus, we follow you. And may we truly be a people that bears your name and honors you as our King. We pray this in your holy name. Amen.